聖書を朗読します。はじめに創世記9章8節から17節、旧約聖書11ページです。創世記9章8節から17節。神はノアと彼の息子たちに言われた。私はあなたたちと、そして後に続く子孫と契約を立てる。あなたたちと共にいるすべての生き物、またあなたたちと共にいる鳥や家畜や地のすべての獣など、箱舟から出たすべてのもののみならず、地のすべての獣と契約を立てる。私があなたたちと契約を立てたならば、二度と洪水によって肉なる者がことごとく滅ぼされることはなく、洪水が起こって地を滅ぼすことも決してない。さらに神は言われた。あなたたち並びにあなたたちと共にいるすべての生き物と、世々とこしえに私が立てる契約の印はこれである。すなわち、私は雲の中に私の虹を置く。これは私と大地の間に立てた契約の印となる。私が地の上に雲を湧き起こらせ、雲の中に虹が現れると、私は私とあなたたち並びにすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた契約に心を留める。水が洪水となって肉なるものをすべて滅ぼすことは決してない。雲の中に虹が現れると、私はそれを見て、神と地上のすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた永遠の契約に心を留める。神はノアに言われた。これが私と地上のすべて肉なるものとの間に立てた契約の印である。もう一箇所、ルカによる福音書一章68節から75節です。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく。
ただいまお読みいただきました、創世記の9章8節以下のところには、洪水が終わった後、神様がノアたちを通して、全ての人類と、いや人間だけではなくて、地球上の全ての生き物との間に立ててくださった、契約について語られております。その契約とは、一言で言えば、神はもう二度と洪水によって、全ての生き物を一度に滅ぼすようなことをなさらない、そういう約束でありました。そしてさらにその契約の印として、神は虹を定められました。その虹を見るたびに、神はご自分のこの契約を心に留めて、全ての生き物を滅ぼさない、その約束を思い起こしてくださる、そういうのであります。この虹というのは、大体雨が上がった後の空に まあ、明るくなった空にかかるものです。まあ、そこにはとてもこう爽やかなイメージを抱く人も多いでしょうし、その意味ではノアの物語の結びの場面にふさわしい光景、ふさわしい印ということができるかと思います。しかし、まあ、聖書はただそうしたこうのどかで爽やかなイメージだけを持ってこのノアの物語を締めくくろうとしているわけではありません。そこには同時に私たち人間の持つ弱さや醜さ、また罪や悪に満ちた面を冷静に見つめる眼差しがいつもあります。まあ、今までも何度も触れてまいりましたが、まあ、今日のページの上の段の始めですね、8章の21節において神ははっきりと言っておられます。人に対して、まあ、大地を呪うことは二度とすまい、まあ、それはいいんですけども、その後ですね、人が心に思うことは幼い時から悪いのだ。まあ、洪水によって悪い人はみんな滅んだのだから、もうすべて問題は解決したと。地上には何の問題もない、何の罪もない、そういう話ではないのです。人間の思いのその根っこに、どうすることもできない罪と悪がある。そのこと自体は、洪水の前も後も変わらない、そうとしか思えない現実が、私たちにはあるということ。そのことをはっきりと神は語られます。まあ、このことは聖書全体からも示されておりますし、また私たち自身、まあ、世界の歴史や今私たちが生きている時代の在り方を見てもそう思わずにおれないところがあると思います。8月は戦争ということに私たち思いを巡らしますけれども、75年前だけではなくて、その後も、いや、それもその前もその後も、人間の間には常に社会があり、争いがあり、憎しみと敵意がありました。また今日のところでは、神は人間だけでなく地上のすべての生き物、被造物全体と契約を結んだと言われております。しかしその被造物全体がまさにうめき苦しんでいるような現実を私たちは目の当たりにしています。豪雨や長雨の後に突然猛暑が続くような異常気象、毎年のように起こる自然災害、また人間による環境破壊、そして新型コロナウイルスの感染症。こうしたことを思うときに、私たちは逆に疑問に思いさえするのではないでしょうか。こういう人間の罪や悪というものをご存知の上で、それでもあえて神はこの世界を二度と滅ぼすことはなさらないと言われるのだろうか。本気でそうおっしゃってるんだろうか。ある日突然、やはり気持ちを変えたと言って私たち人類が滅ぼされる日が来るのではないのだろうか。私たちはそう思って当然のようなものをやはり覚えるのです。で、実は、まあ、イスラエルの民もキリスト教会の人々もいつの時代も人々はこうした疑問や不安を持って聖書に向かい、神様と向かい合ってきたはずなのです。もちろん聖書にはもう出来上がった答えが書いてあるわけではありません。それを聞いて、ああそうですねと すべてが解決するような答えが準備されているわけではありません。私たちは疑問を抱えながら繰り返し神様に問いかける。時には反対に神様の方からあなたはどうなのかと問いかけを受ける。そういう中で時間をかけながら私たちの生活の中でその都度神の言葉が示され与えられていく。そのことにまた私たちは疑問を持ち、また神に問いかけ、そしてまた神の言葉を与えられていく。今日の創世記の言葉もそのような道筋を通って人々が聞き取ってきた、そういう神の言葉に他ならないのです。改めて今日の創世記の9章の言葉を見てみましょう。特に14節、15節の言葉を見たいと思います。9章の14節、15節ですね。私が地の上に雲を湧き起こらせ、雲の中に虹が現れると、私は私とあなたたち、並びにすべての生き物、すべて肉なる者との間に立てた契約に心を留める。水が洪水となって肉なる者をすべて滅ぼすことは決してない。神はご自身が立てたその契約に心を止められます。もうあとは大丈夫だと言って、すべてをほったらかしにされるのではないのです。私たちを顧みつつ、私たちを常に生かしてくださる。その人間は罪に満ちたものです。しかし、自ら契約の印として定められた虹を見るたびに、神はその私たちのことを心に留めてくださる。心に思うことが幼い時から悪いものであったとしても、その人間にその都度改めて心を留めてくださる。神が心に留めるということ、その点に関して印象的なのは、少し1ページ前に戻りますけれども、8章の1節のところです。同じ創世記の8章の1節です。洪水の最中のこと、いやその洪水の勢いが最も激しかった時に語られた言葉です。神はノアと彼と共に箱舟にいたすべての獣とすべての家畜を御心に留め、地の上に風を吹かせられたので水が減り始めた。自然に洪水が終わって自然に水が引いたのではないのです。神が地上の生きる者に、地上を生きる者に、生きる者を御心に留めてくださった時に、神が地の上に風を吹かせられ水が減り始めた。神が御心に留めてくださる時に裁きの技が止まる。そしてむしろ裁きが裁きのままに終わるのではなく、悪を善に変えると言いましょうか、その裁きを通して全てのものが新しく作り変えられるご自身の救いの御業を神が始めてくださる。神が御心に留めてくださるときに、私たちの罪の痛みや悲しみを通して私たちを新しく生かす神の救いの技が始まる。これが創世記のメッセージであり、聖書全体のメッセージです。で、そのことは聖書全体から見ればまさに新約聖書におけるイエス・キリストの十字架を通して 成し遂げられた神の救いの御業を指し示すものに他なりません。幼い時から人間の中にある罪の心を神はうやむやにしてごまかすのではないのです。見て見ぬふりをするのではないのです。一人子であるイエス・キリストを私たちと同じ人間として与えてくださった。そしてそのイエス様が私たちの罪をすべてあの十字架の上で負ってくださった。私たちの裁きをすべてあの十字架の上でご自身の身に担ってくださった。さらにその後、神はそのイエス様を復活させることによって、私たちをイエス様と同じ神の子として、新しく作り変え、新しく生かす道を開いてくださった。もう最後にいたしますが、新約聖書、まあ少しあちらこちら飛んで申し訳ございませんが、新約聖書のローマの信徒への手紙の8章を見て終わりたいと思います。新約聖書の285ページですね。新約聖書285ページ。ローマの信徒への手紙の8章、31節から、まあ、34節。少し長いですが、31節から34節までお聞きいただきたいと思います。では、これらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょうか。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方否、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。今日は詳しいことは申せませんけれども、神が私たちの味方となってくださる。しかもただちやほやと甘やかすのではなくて、ご自身の御子一人子であるイエス・キリストを与えて、その命を捧げることによって私たちの罪を許してくださり、味方となってくださる。もう二度と滅ぼすようなことはしないと約束してくださる。私たちは来る週ごとに、また毎日の祈りの中で、生活の中で、この神の愛と真実のもとに立ち返らされるのです。そしてこの神の愛と真実の中で常に新しい命に導かれ、作り変えられ、良い技を生きるようにまた送り出されていくのです。私たちはこの神の味方となってくださっている、この神の約束の中で、真実の中で、また新しい一日一日の歩みを始めていきたいと思うのです。私たちを常に心に留めてくださり、虹を見るたびに、あなた方を二度と滅ぼすようなことはしないと、いやむしろイエス・キリストと似た神の子として、あなた方を生かすと生きてくださる、使わせてくださる、その 神の真実の中で私たちはまた新たな歩みに歩み出してまいりたいと思います。お祈り。天の父なる神様、今日もこのようにしてあなたの御前に集められて命の御言葉を与えられましたことを感謝をいたします。私たち一人一人が御子イエス・キリストを与えてくださるほどの愛と真実さを持ってあなたによって顧みられていること、心に留められて留めてくださっていることを改めて知ることができ、その恵みの豊かさを褒めたたえます。どうかこの週も私たちがそのあなたの恵みのうちにとどまることができますように、さまざまな厳しさを私たちは今至るところで覚えておりますが、あなたを愛し人々に仕える器として主に従うことができますように、どうぞ私たちの歩みを導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。